四五日前のことであったが、二人の子供がバカに早くから目を覚まして、まだ主人夫婦の寝ている間に迎え追って食卓に着いた。彼らは毎朝主人の食うパンの幾分に砂糖をつけて食うのが例であるが、この日はちょうど砂糖壺が卓の上に置かれて、さじさえ添えてあった。いつものように砂糖を分配してくれるものがないので、大きい方がやがて壺の中から一さじの砂糖をすくい出して自分の皿の上へ開けた。すると小さいのが姉のした通り、同分量の砂糖を同方法で自分の皿の上へ開けた。しばらく両人はにらみ合っていたが、大きいのがまたさじを取って一杯を我が皿の上に加えた。小さいのもすぐさじを取って我が分量を姉と同一にした。すると姉がまた一杯すくった。妹も負けずに一杯をふかした。姉がまた壺へ手をかける。妹がまたさじを取る。見ている間に一杯一杯一杯と重なって、ついには二人の皿には山盛りの砂糖がうず高くなって、壺の中には一さじの砂糖も余っておらんようになった時、主人が寝ぼけ眼をこすりながら寝室を出てきて、せっかくしゃくい出した砂糖を元のごとく壺の中へ入れてしまった。こんなところを見ると、人間は利己主義から割り出した公平という念は猫より勝っているかもしれぬが、知恵はかえって猫より劣っているようだ。そんなに山盛りにしないうちに早く舐めてしまえばいいにと思ったが、例のごとく我が輩の言うことなどは通じないのだから。気の毒ながらお鉢の上から黙って見物していた。寒月君と出かけた主人はどこをどう歩いたものか、その晩遅く帰ってきて、翌日食卓に着いたのは9時ごろであった。例のお鉢の上から拝見していると、主人は黙って雑煮を食っている。変えては食い、かえては食う。餅の切れは小さいが、何でも無切れか七切れ食って、最後の一切れを碗の中へ残して、もうよそう、と箸を置いた。人がそんなわがままをすると、なかなか承知しないのであるが、主人の意向を振り回して、得意なる彼は、濁った汁の中に焦げただれた餅の死骸を見て、平気で済ましている。細君が袋戸の奥からタカジアスターゼを出して卓の上に置くと、主人は、それは効かないから飲まん、と言う。でもあなた、でんぷん質のものには大変効能があるそうですから、召し上がったらいいでしょう、と飲ませたがる。でんぷんだろうが、なんだろうが、ダメだよ、と頑固に出る。あなたは本当に飽きっぽい、と細君が独り言のように言う。飽きっぽいのじゃない、薬が効かんのだ。それだって、先だって銃は大変によく効く、よく効く、とおっしゃって、毎日毎日上がったじゃありませんか。この間うちは聞いたのだよ。この頃は聞かないのだよ。と、追句のような返事をする。そんなに飲んだりやめたりしちゃ、いくら効能のある薬でも効く気遣いはありません。もう少し辛抱が良くなくちゃ、医弱なんぞは他の病気とは違って治らないわね。と、お盆を持って控えたお産を帰り見る。それは本当のところでございます。 もう少し召し上がってご覧にならないと、とても良い薬か悪い薬か分かりますまい。とおさんは一も二もなく細君の肩を持つ。何でもいい。飲まんのだから飲まんのだ。女なんかに何が分かるものか。黙っていろ。どうせ女ですわ。と細君がタカジアスターゼを主人の前へ突きつけて、ぜひ爪腹を切らせようとする。主人は何にも言わず立って書斎へ入る。細君とおさんは顔を合わせてニヤニヤと笑う。